しい野菜と勇気を君に せーの、 はい、
OK です。
いや、何話すかって話なんですけども。
何話すかって話ですよね。
いや、まあ、なんか、なんで呼ばれたか、わかります、
はい、いや、雪の行ディスをしてほしいっていう依頼かなとは思ったんですけど。
いや、僕、本当はね、あんまり、正直話したくなかったんですよね。
話したくなかったって言った
んですか。いや、呼んどいてこんなこと言うとあれなんだけど。いや、ちょっとね、まあなんか怖いなと思ってたんですよ、僕は。
怖い、
うん、
確かに怖いですね。いや、危険すぎますからね。お前、自分でも危険だなとは思いますね。
いや、もうでもずっとこの人とは話さなければいけないって僕は思ってた。
いや、本当危険なんですよね、これ。どうしていいもんか分かんないんですけど、
MCG さんの、はい、ちょっと自己紹介してもらっていいですか。
はい、あ、自己紹介ですね。脳系ラッパー MCG という名前でラップをやっております。はい、X でアカウントを持って、
CD も2枚出して
とか CD 販売したり、
はい、
はい、やったりしております。
ちょっともうちょっと農家的な自己紹介の担当してほしい。
農家です。はい、ラッパーでもあるんですけど農家でもあるっていう。
どっちがメインのジョブなんですか。
ジョブ的には気持ち的には半々ぐらいでやってますけど。
はい、
仕事的には99.9% ぐらい農業が仕事ですね。
あ、ですよね。はい。
はい、
野菜農家の昼休みってあんまり最近
全然更新してなくて、
はい、
もう更新やれるかどうかちょっと もはや自信がなくなってきてるんで。ちょっとどうしようかなと思ってますね。
あ、そうですね。で、まあ今日はまあ僕から声かけたんですけど、まあ、もうなんかちょっとこれ、はい、2人で話しましょう。リスナー向けに話すんじゃなくて。
ああ、そうですね。僕もその高谷さんから話いただいて、何の話すればいいっていうか、雪の行ディスってくださいみたいな話だったから、うん、ああそれかと思って、うん、いろいろ考えたんですけど、その後、
うん、
有機農業ディスる話っていうのをいろいろディスることはできはするんですけど、
うんうん、
なんか茶化すような冷笑するような、
うん、
そういう言い方でディスることはできるはできるんですけど、でもそれやったところで特にこの小脳ラジオでそんなことやったらただ嫌われるだけじゃないですか。確実に。
いや、別に、うん、まあ僕は全然そんなことないんですけど、まあ、
高谷さんは大丈夫なんで、それは分かるんですけど、多分嫌われるなと思って。
リスナーの人に
で、うん、そしてほとんど多分何も伝わらないと思うんですよね、それだと。
うん、うんうん、
あ、なんか嫌なやつが嫌なこと言ってるだけで終わっちゃう。
いや、最初ね、僕そうだったんですよ。 MCG さんの、
はい、
ラップを聞いた時に、はあ、なんて嫌なこと言う人だろうと思って。
嫌なこと言う人。ああ、
じゃあちょっと、ね、どういう曲だったかとか、まあちょっとはっきり覚えてないんだけど、なんか、はあ、確かに、まあなんかネオニコのやつだったかな、
は
あ
はあ、除
草剤だったかな、なんかまあそういう農薬系のやつで、
はいはい、は
あ、うん、なんか嫌だなと思って。
嫌なこと言う
嫌なこと言う人だなと思って。でもなんかそれで、でも聞いてて、 多分だから今 MCG さんが感じているのはそういうことなんだろうなと思うんだけど。
ああそう、あいや、誰かを傷つけるなということはまあ理解してやってますね。
でもちろんそれがだから傷つけたいわけではなくて、だなんか問いかけなんだろうなっていうのを。
そうですね、傷つけたくはないです、できれば、
はい、
傷つけたくはないんですけど、うん、これ、うん、表現しないといられないものっていうのがやっぱあるわけなんですよね。あのこれはあのそれはまああのそうしないと、
うん、
あのやっぱりそれをしないと頭がおかしくなってしまうからなんだと思うんですよね。
あのそんなにですか。
そんな、うん、そういうことなんですよね結局。それを言わないと、
うん
うん、正常でいられないからだと思うんですよね。
あ、それは MCG さんが。
そうですそうです、個人的なことですね。でそれは誰かを傷つけてしまうんだと思うんですけど、
うんうん、
あの申し訳ないなと思ってます。だから
なんででも そこまでしてああいう、まあこう有機農業ディスっていうよりは、
まあ、有機農業だけじゃなくていろいろディスることはあるんですけど、
うん、
やっぱり、復讐心みたいなもんですかね。
うーん、それは誰に対する。
世界に対するですかね。あの進撃の巨人僕好きなんですけど、
はい、
エレンが自分だと思うんですよね本当に。
いや僕ね途中までしか読んでないんですよ。読んだかよかった。
そうですね、なんか、ま、なんかまあそういう感じですね。なんかまあそういう個人的なことなんです、まあ、結局
あので僕誘いかけが、まあ、雪の毛ディスってくださいっていうのは、まあ、なんか別に本当にディスってほしいわけじゃなくてこれで伝わるかなと思ってああいう投げ方したんですけど、はいはい、要はまあそういう話がしたいなと思ってて、
はいはいはい、
で、まあ、僕は結構まあ、特にまあ X をやってるといろんなこう情報がこういっぱい入ってきて、
はいはい、うんうんうん、
なんかこうちょっとね雪農業やってることに後ろめたさすら僕は感じながら今やってるんですよ。でその時にあなんかこう誰かにちゃんと言ってほしいなと思ってて、まあ、MCG さんと一回話してこう別にそう全部論破したいわけじゃないんだけどちゃんとそういう人と話したいなと思って今日呼んだんですけども。
そうですね、なんか僕はでもですね有機農業についてどうこうっていうのは本当言うとあんまり関心がなくてですね、
うん、
なんか本当のことを言うとですけど、
うんうん、
何でもいいんじゃないかと思ってるんで、うん、ただですね、なんていうのかな、よく考えた方がいいんじゃないのと思ってますね。それは、うん、高谷さんはよく考えてるんですよね。もうい
やいやいや
考えてるからそうなるわ。僕を呼んだりするわけじゃないですか。
まあまあそれはそうですけど僕だって全然考えきれてないと思うしやっぱり、まあ、みんなもっと考えなきゃいけないとは思う。なんかもう自分のやってることが正しいみたいな感じに思ってはいけないというか僕は常にこう結構自分のやってることを疑っていたいなと思ってる方だから、
うんうん、まあなんか そういう意味で言うと僕も自分のやってることはどうやってこ、まあ、疑うっていうか、うん、まあ基本やっぱ疑ってるんで僕どうやって肯定しようかって自分のやってることもはずっと考えてますね。こういう風に考えると今やってることが肯定できるなとか、
うんうん、
こういう風にあれば考えれば 隙がないような気がするなとか、そういうふうに
隙がないような気がするって分かるな
そうですよね、僕が作ってる野菜だって、まあ、特に春の七草なんて誰がいるのとか誰の何のために作ってるのってそ春の七草は作ってるんですけど、あの、はい、春の七草ってほとんど有機農業と同義に僕は捉えられると思ってるんですよ。まじないじゃないですか、変な言い方ですけど、それをもし春の七草を食べないと病気になるとか言い出したら、うん、やっぱ終わってる有機農業と同じ論法になるんですか、
ね、うん、
だから非常に近しいと思ってはいるんです。
あ、なるほど。なんかで距離感みたいなのは、栄養価
とか、うん、がとかなんかそういうことじゃないし、本質的に春の七草も、
うん、
まじないなんで結局。
まじないかまあでも確かにね、そうなんだよな、雪の毛にもそういう側面ってあるんだよな。
まじないと言ってもいいですし、まあ、文化って言ってもいいと思いますし、
あ、まあ文化っていうのはすごいぴったりくる感じがしますね、確かに、うん、
そうですね、伝統ですし、
うんうんうんうん、
なんかそこら辺は非常に近しいなと思ってて、うんうん、その中でこうどうやったらこうこれを隙のない工程ができるのかっていうことはずっと考えますね。
できます。でも、
あ、一応考えております、それは。はい、多分同じ論法で有機農業も工程できると僕は思ってはいるんですけど、
でもそれがね、なんか自分の中ではまだできてないんですよね。
あ、
なんか最後の最後のところがこう結局まあ好みとかそういうところにしか行きつけないっていうのが、なんかこうやってる意味は何なんだろうっていうのをずっと考えてて、
だから過剰に期待しすぎるからな気もしますけどね。
まあそれはあるかな。まあ僕はだから今のところなんか好きでやってるとか面白いとかそういう方向でなんか自分は納得してるんだけど、なんかでももっとないのかなみたいな、ちゃんとこう意味のあることであってほしいなみたいな。
意味のあることであってほしい。そう、いや意味はいろいろ見つけられるんじゃないですか。でもやっぱりいろいろありますよね。
でもなんか
でも隙はあるんですよね。
そうそうそうそう、そう
隙はあるっていう感じですよね。
例えばじゃあなんか二酸化炭素のトータルの排出量を考えたら有機農業のメリットないじゃんとか、
うん、
生産効率とトラクターのかける回数ととかこう全部こう計算したったら、うん、なんだ化成肥料の方が環境には優しいじゃないかとかさ、うん、そういうふうな話も事実こうあったり、まあ、栄養価も変わらないしとか、なんかこう自己満足でしかないのかなっていうふうに思ってるときに、
うん、
IMCG さんのこのラップ、まあ、最近のはあんまりそういう感じ僕しないけど、こう結構激しい自分にこうガツガツくる頃があって聞くと辛いみたいな
ああなるほど、
なんかあったりで、うん、まあ なんだろう、まあ、なんかね一回だからそれでちょっとちゃんと俺になんか言いたいことあるんじゃないかなと思って読んだみたいな感じですよ。
あ、言いたいことあるんじゃないかってことですか。言いたいことですか。
読んでから最近こうツイートの方、はい、ツイートっていうか X の方もなんか随分こう、はいはいはい、なんかこれは絶対俺が誘ったからこういうの返ってきてるんだろうなみたいな感じ
そうです。あ、ブレインストーミングです。
ブレストがガツガツくるし、なんかすごいちょいちょいバズみたいな感じになってるし、これはなんかやられるなと思って、もうい
やそあれはあれはいっぺんこうブレインストーミングでこう書き出してみて、
うん、
それから眺めて、うん、ダメだなと思ったんですよやっぱあれはあれは自分で書いてみて、
うん、
嫌われるだけだなこれはって客観的に見て、いやこんなの何にも良くないなと思って、
全然そんなことは ないですよ。僕はあれを読んでもういちいち全部、あ、なるほどなと思いながら読んでたし、
そうですね、一つ一つはまあなんかどう、そういうふうに実際思ってるところもあるし、ちょっと過剰に言い過ぎてっていうか、まあ、ディスる目的のためにあの書いてるからそうなっちゃうなみたいなところはあったんですけど、まあなんか、あ、でもあそこの書いたことの中でこうブレインストーミング的にこう書き出してみたことの中で、やっぱ僕がやっぱこれはそういう、これは本当にこう思ってるなと思ったことは、本当にそれでいいと思ってるならやった方がいいと思うんですよね。本当にそれでいいと思ってないならやめた方がいいんじゃないかなっていうことは思うんですよね。これは僕の父の話で、本当にそう思ったっていうことなんですけど、あのなんか途中どっかでもっと僕は、なんていうかな、引き際を見失った感じもあって、そのどっかで、あ、ちょっと道間違えたなってどっかで思ったんじゃないかと思うんですけど、
あのちょっとこれは聞いてる人には一応あの知らない人もいると思うんであれだけど、 MCG さんのご両親は雪農業やってたんですよね。
そうです、はい。
で、まあちょっとどこまで話していいのかあれだから、 MCG さんの方はちょっとなんか、まあ、話していい範囲で背景というか、そこ、まあ、
何でも話していいかなと今回は思ってい
やいや、そんな
来たは来たんですけど、はい、まあ、そうですね、うちの両親は有機農業、脱サラして有機農業した口なんで、もう40過ぎてから脱サラして有機農業始めた口で、で僕があの子供高校中学卒業する段階、高校に入学する時期にちょうど、両親も有機農業脱サラして有機農業を始めたみたいな感じだったんで、そっから十数年やってましたね。ただまあ、うまくいかずにあの、離農してしまうっていうことになったんですけど、その過程を見てたっていうのがあのやっぱり僕のあの物事の捉え方とか、まあ、農業の捉え方にすごく大きな影響を与えていて、それで、それでなんか言っちゃうんでしょうね、まあ、それでラップをしちゃったんですよね。 そこから始まりです。もう今までそんなこと言ったことなかったんですよ、そもそもが。
あ、でもラップ始めたらもう
止まらないっていうか、出てくる出てくる、そういうことが。
いやー、なんか僕全然、もうどっちかっていうと日本語のラップはちょっとなんかこう白い目で僕は見てた方だったんですけど、
はいはいはい、
なんかね最近いろんなところでこうちょっとラップに触れる機会があって、これなんかめちゃくちゃラップだから言えるんだろうなっていうか、こうすごいこと言ってるなっていうのが、それをなんかこう言えるのはこういう表現の仕方なんだろうなっていうのはめちゃくちゃ分かりましたね。
ああ、そうですね、なんかまあそんなこんなで、まあそういうのがあるから、そういうのがあってここに呼ばれたわけですもんね。
いや、まあそれも、それはね、アグリミュージックの時に、
はいはい、
あの時もちらっとそういう話や少しあったじゃないですか。
はいはいはい。
そういう、まあ、ご両親のこととかがあって、僕も40ぐらいで脱サラして収納して、で、いやもう同じじゃねえかなとか思うと、MCG さんに僕はどう映ってるのかなっていうのがちょっと単純に興味
が、僕から見ると非常に、あの高谷さんは非常に賢いなと思ってますね、僕は。
賢い、
はい、賢いな、やるなって思ってます。
褒められ
た。何目線って感じですけど。
いやいやいやいや、そんなことないけど。
率直に、なんていうか、あの高谷さんは僕と話すのが怖いって思ってるかもしれないですけど、僕はあの 話できそうな人だなと思ってました。ずっと
最近そうだからそう思い始めて呼んだんですよ前はちょっとただ怖い人だな
ただ怖い
人僕のこの今の感じだとこの人と話したらちょっとおっかないことになるかなとか思ったんだけど
なんか、うんうん、そうですね僕も小脳ラジオあの小脳ラジオリスナーなんで
ありがとうございます
あの毎度聞かせていただいてますあの楽しく聞かせ
て拝聴させていただいてますコメントたまにこうもらったりしておお聞いてると思って
面白い面白い
んじゃんと
楽しい番組で
いいなと思う。
それでやっぱ話できそうな人だなと思ってあの考えてました。そうですね だから僕の両親と非常に近い、うん、非常に似てるんですよね。なんかものすごく似てんだと思うんですけど。
そうなんですよ、ま
あ、そうなんですよね。年齢的なところとか、うん、ただうちの両親よりは賢いです。
ああそうか、そうか、はい、いやで、はい、結構ねこれの前に僕はこれまでのすごいなこう詳細なやつを文章で僕もらってたんですよ。これちょっと、はいはいはい、ここでは読まないですけども。
あれやばいですよね。
あれちょっとやばいですね。
やばすぎるっていう。
いやその中でまあ何か大飛車なんていうワードも出てきて、
はいはいはい、うん、
ここは何かそのうちラップになるんじゃないかみたいな。もしかしたら大飛車があれば有機農業うまくやれるかもしれないみたいな。
あ、まあ、
そういうのを聞いて、
はいはい、
なんかもうすごく逆にそれを聞いてがっかりしたっていうようなことが書いて
がっかり。ああ僕がですね。そうそう、はいはいはい、
うん、あだからこれまあ俺はまあなんか違う意味でうまくその対比のことをやってはいるけども、
うん、うんうんうんうんうん、でもそうです。あそこでその対比っていうもので、うん、対比でなんかいけるんじゃないか。有機農業にやっぱ対比ってめちゃくちゃ重要っていうのはもちろんそうなんで、うんうん、じゃあそこで対比をどうその経営に生かしていくかっていうことで、高谷さんが対比そのもので あの有機農業のを、うんうん、価値というか、
うん、
有機農業の価値そのものを対比を通してこう、うん、こうまあ商売にしていくというか。
いやそう、僕は
まあそこを押していくっていうふうに考えたのは、うん、まあすごいなと僕は思ってます。
まあ
それを畑、うん、自分の畑に入れようって思ったら、うん、多分ダメだったと思うんです。
まあそこだけで終わってたら多分
そこだけで終わったら
なかなか厳しいでしょうね。
そうですね。である程度のスケールを持って対比に取り組み始めたっていうのは、
うん、
いやまあ素晴らしいなと僕は思いましたけど、これをちっちゃな雨よけで自分のところだけの対比で考えてるとちょっと展開がない
し、まあそうですね。だから僕もやっぱ教えてはいるけども、まあ、あんまりそういうちっちゃい規模でやったって、まあ、対比って量が必要なもんだからそれじゃあしょうがないとは思っている。だからそこをどう捉えて実際本当実践するかは本当よくよく考えないと作ることが目的になっちゃうみたいなところはありますね。
でまた対比って素晴らしいというかすごく面白いところが、うん、神秘的な面があるじゃないですか。
めちゃくちゃありますね。
神秘性みたいなものがすごく人を引きつけるなっていう、対比そのものが持つなんていうか人を引きつける力みたいなのがあって、なんかそういうものをそう人をなんていうか、ね、人と人をつなげる力にこう転換してるっていうのがやっぱり高谷さんの目の付けどころの鋭いとこだなと思っていて、それこそ対比のワークショップであるとか、
あとは、
うん、森道でのその対比の
技術の孫用みたいなんですね、
うん、はい、あれっていうのはもう本当にその対比の持ってるその ただ肥料とか野菜をうまく作るとか、
うん、
あのそういう面だけではない堆肥 その魅力を本当にその活用してて、なんか本当になんていうのかな、有機農業ってやっぱり人と人、そのなんていうか、その有機的な結びつきも、そのこの自然の中にある有機的な結びつきっていうものをこう意識させるというか、このそういうものを、まあ、大切にするっていうような思想だと思うんですよね。
僕ね、でも逆にその神秘性からどんどん離れたいから路上位とか科学の勉強したりとかして、極力そういう神秘性みたいなのからこう離れて、ちゃんと科学的な説明ができるようになって、まあ現象としてはすごいこう魅力的であれだけども、ちゃんとこう解体していくと、これはまあ物理とか科学の法則にのっとった別に反応であるってことを伝えたいなと思ってて、なんかこれまるで観光農家と雪農家が逆で話してるような感じの話だけど。
ああ、なるほど。
まあでもそこに惹かれて人が来るっていうのは、まあなんていうのかな、うまく利用してるっていうと言い方悪いけど、まあそういうふうにやっぱ感じるであろうし、そこに来た人に少しでもちょっとそういう、もうちょっとこう科学的な視点で理解してもらえたらもっと面白いかなみたいな感じでは思ってるんですけど、そなんか、ね、いや MCG さんが そんな風に感じてるっていうのは逆になんか意外だったな。
いや、まあ、僕はそういう風に思ってなんていうか、いやすごいなと思ってます。
いやでもそこに結局有機農家が自分でそれ言っちゃうとほらってなっちゃうっていうね。
そうですね。それはそうですね。
だからね、余計離れるんですよ。うん、ほら出たこの雪の女信者メガみたいな。
まあそうですね。そうですね。なんかそういうこと言わない方がいいんですよね。だから
いやそんなこと
言わずに黙ってやるのがいいんですよね。やっぱ
黙ってやるってだからすごいいい振る舞いだと僕はすごく思うんだけど、なかなか黙ってやれないから、うん、これもポッドキャストやってるぐらいだから、うんうん、なんかいろいろこう言いたい人だからなかなかそんなにクレバーにこうね、コツコツ地味にやってっていう風にできないんだけど、MCG さんのご両親なんかはどっちかっていうとそういう黙ってコツコツやるタイプだったんじゃないですか。
ああ、そうですね。黙ってコツコツやるタイプ。うん、どちらかというとそうですね。どちらかというとですけど。
まあなんか僕なんかとはだいぶタイプ的にはちょっと違う感じだったでしょうね。同じ有機農業やってるとはいえ。
違うか。まあそんなに科学的なものとかというか、その農業に対、その有機農業だけじゃなくて農業そのものに対するトレーニングっていうのを基本的にほとんど受けないまま新規就農してしまったっていうのがやっぱうちの両親だったんで、まあそこの、まあそこから始まるつまずきはすごく大きかっただろうなとは思ってますね。黙ってやるっていうか、黙ってやるとか情報発信するとかそういうこと、
まあ時代的にもそういうのはないか、単純に。
そうですね。もうちょっとトレーニングしてから始めればよかったのになって僕は思いますけど。
ちょっと今また文章読んでるんですけど、これちょっと読むのがね辛いんだよな。
読むの辛い。それなんかさっきも言ったようにツイッター一通りなんかブレインストーミング的にツイッターに書き出して、うん、雪農業にまつわるいろんなディスれることを書き出した後にこれじゃ伝わらんなと思って、やっぱなんかやっぱり 正直になるしかないなと思って、あのせっかく呼んでくれたし、あの正直にならないと何もどうしようもないだろうなと思ったんで、
うん、いやいや、ありがとうございます。そんななんかいろいろ考えてくれて、
いや、
いや、なんか腹は割りましたって書いてあったから、
腹割しましたよ本当。
腹割ってるなと思って、いやもうだからちょっと何でも話しましょう。いや僕もなんかまだあのねちょっと言い切れてないところがあるんだけど。
そうですね、なんていうか多分その本当に自分がやってることについてそのこれでいいのかなっていうのって、
うん、
あの別に有機農家じゃなくて自分僕もあの常日頃からそのいいのかなっていうかどうやったらさっきも言ったように、うん、どうやったら自分のやってることを肯定できるのかなっていうのはいつもやっぱ考えてますし、あのそれってあんまり本当は差がないこう多分
ない
あの、うん、他の職種でも、うん、みんな思ってると思うんですよね自分のみんな思うんじゃないかなと思うんですけど、
でも俺サラリーマンの時そんなこと思ってたかな
そうですか、
サラリーマンの時はなんかあんまりそんなこと考えてたかな、なんかあまあ自分があのこなすべきパートみたいなのがはっきりと決まってたからその中では迷惑かけないっていうかスムーズにできるようにしようみたいな気持ちはあったけども、あんまりもっとそういう高い視座というかそういうのでは全然考えてなかったような気がするな。そう思うとだからこう、まあ、農家だからなのか個人事業主だからなのか、今はなんかこのそういう自分の職との向き合い方みたいなのはなんでこんなに自分で好きでやってることに対して自問自答してるんだろうみたいな、みんなこうなのかなとは思ってますね。
うん、僕は少なくともそうですね、なんかそんなに大差ないような気がします。
このツイートの中では
い、
もう有機農業が社会の中でどのようにあるかは究極どうでもよくて、有機農業が有機農家の人生の中でどのようにあるかにとてつもない課題があるのではないかと勝手に心配しているっていうのが、
うんうん、
もうこれブックマークしといたんだけど、
ブックマークした
これちょっとい
や本当に
どういうことだったのか、もうちょっと、
あもうこれはもう僕の父に対する気持ちでしたね。あ
なるほど、うん、さっき
言
った、
はい、もう全くその通り そういうことを思ってたんで、
それはどのようにあるかっていうのが曖昧だったってこと、なんか信じきれてないというか、さっき言ってたような、
やっぱ信じきるっておかしいですよね、そもそも言うと、
まあね、
やっぱり、その有機農業を信じきるとか、やっぱおかしいなと僕は思いますし、あの過剰に期待するべきじゃないと僕は思いますし、それでもその中で肯定する要素を見つけて、
うん、
あのそれに取り組んでいくってことだろうと思います。それは僕は自分のやってる観光栽培ですけど、それにもそういうふうに考えてますし、あの過剰に、なんていうか社会的な意義があるとか、この環境を保全できるとか、あの貧困問題とか格差を解決できるとかもう本当そう僕もそう思ってたんで、あの有機農業はすごいものだと思ってたんだけど、実際は何にも解決できないじゃないかってやっぱ一旦やっぱ思っちゃってから、それでも自分が今観光栽培じゃなくて観光栽培やってても同じように思いますし、何も別に解決はできないですし、
いやでも観光農業って本当にその食料供給っていう大きな問題を解決してるじゃないですか。
あ、まあそうですね。でも僕米麦大豆やって
ない。まあそうそうそう、はい、まあそういう、
本当課題解決して、本当にもうそういう課題解決する人、大豆作ればいいのにと思うんですけ ど、
ど、
大豆で新規収納する人なんかいないじゃないですか。
いない、うん、
本気じゃないからです ね、
確かにね、
本当口先だけで、あの食料問題を解決したいとか言ってるだけなんで、
うんうん、
そういうことやっちゃうんですけど、本気でやったらもう麦と大豆やればいいと思いますけど。
そりゃそうですね。
ああ、うん、でも、ああ、自分も麦大豆はやらないですね。
やっぱり暮らしていけないから、
やらないですね。
いや僕もだからそういうつもりでやってないし全然ないんだけど、あでも MCG さん今もちらっと言ってるけど、昔っていうかその、はい、中学生とか、
はいはい、
幼少の頃はすごい親がうんぬの前にもう有機農業素晴らしいみたいな風には思ってたんだ。
まあ思ってましたね。もうやっぱそういう本が家にたくさんあったんで、
あ
そういう本読んで、
なるほど、
あの有機農業が素晴らしいと思ってましたね。
そう、
有機農業っていうとか、うちにあった本が、あのビル・モリソンのパーマカルチャーっていう本と、
はいはいはい、
あの福岡正信の我一本の革命っていう本と、あと現代農業がもうずらーっと、あの性描写がずらーっと揃ってましたね。
晴天が揃ってるじゃないですか。
ああいうの読んでたらダメになりますね。
今の現代農業は僕結構だいぶ良くなったと思いますけどね。
そうですか、すいません。
いやいやいやいや、
最近読んでないから分かんない
んですけど、うん、あ結構僕は読んでます。今なんか逆に面白いなと思って。そういうやっぱ雪農家なのかもしれないけど、いやでも、まあ、そういうご両親のそういう苦労してる姿とかを見て、やっぱこう違うって言って、うんうん、まあ、全然今は違う農業やってるんですよね。
そうですね、はい、うん、なんか、うーん、観光栽培もやってみたら楽しいですね。
僕ね見てはいたんだけど、自分から取り組んだことはないので正直わかんないんですけど、なんか、まあ、面白いっていう言い方するとすごく安っぽいけど、いやなんか武器がいっぱいあるのはすごいいいなっていうは思いますね。勇気の場合って、まあ、なんかあんまりそういうのがないっていうか、
うんうんうん、
結局なんか割と丸腰な感じで
武器がなくても武器がなくても楽しいだろうなっていうのは僕も分かります、
うん、でも武器がもうめちゃくちゃ揃って、だから僕はよく小野ラジオでも言うんだけど、なんていうの、環境制御みたいなのめちゃくちゃ面白そうだなと思うんですよね。
僕思ってるのが、環境制御ってこれ慎吾さんとかに聞かれたらあれですけど、あんまり魅力感じないんですよね僕。
そうなんだ。
多分それって有機農家が、
うん、
農薬化学肥料を使ってる農家がつまんなそうだなと思うと、うん、多分同じなんですよ。
あつまんなそうだなとも思わないけども、いやなんか正反対っていうか、多分両端なんですよね、こう絶対値とし
ての。
だからまあ面白そうだなみたいに思うんだけど。
そうでしょうね、全然違いそうですね。
うん、まあ、全然違うけど、なんかああやって、まあ、100% じゃないにしろかなり 100% に近いぐらい自分でこう環境を制御できるって、なんかもう神になってるみたいな感じで、なんて、
うん、
面白そうなんだろうと思う。
面白そうですね、やれば面白いんだろうなと思いますね。
まあそうかも。まあ、それでちょっと話戻るんだけど、さっき有機農業は問題を解決できないっていう話あったじゃないですか。
うん、
もそれはねすっごく思って、やっぱり何の解決もできないだろうなとは思ってるんだけど、
うん、
でもなんかね前にこいつ、うんうん、すごい心に僕残ってる言葉があって、
うんうんうん
う
ん、
もう農業、有機農業やるぞって言って研修をしてた頃にたまたま聞いたんだけど、うんうん、有機農業は世界を変えられないけど、
うんうん、
世の中をちょっとマシにすることができるって言った人がいたんですよ、
うん、
でそれは、うんうんうん、その時は意味いまいちよく意味わかんないなと思ったんだけど、
うんうんうんうん、
ずっとなんか忘れられなくて、うん、マシ、うんうん、マシってなんだろうみたいな感じだったんだけど今は、うん、まあなんか僕結構自分のテーマは昨日よりマシな明日みたいなことなんですよね、うんうんうんうん、だからそれがだから、うん、まあ堆肥作ってなんかやってって言ったってさそんなに僕のやってる量なんて本当にもうビビたる量で世の中のそのいろいろ問題になっていることからしたら本当にわずかなんだけど、
うん
まあ、ちょっとはマシになってる昨日よりはマシになってるかなみたいな思いでやってて、
うんうんうん、
なんかそれって結局なんていうのかなちょっとなんか祈りに近いのかなみたいな、
うん、よく環境問題とかで環境問題のなんかなんか文脈で使われる話でハチドリのひとしずくっていう話知ってます？山火事が起きてハチドリが、うん、口に水を含んで山火事を消しに行くんですけど、
うんうん
うん、それで他の動物とかはそんなことしても無駄だって言うんですけど、
うん、
ハチドリは私は私のできることをやってるだけって言うんですけど、なんかどっかアフリカかなんかの、うん、民話か偶話みたいな、
うん、
そんなものが元ネタだったと思うんですけど、なんかあ尊いなと思いますね本当にそれについては
ね。それが意味があるとかないとかっていう話でもなくて、
でもハチドリのひとしずくで何かが解決してるかもしれないですよね。ミミズ一匹そのひとしずくのおかげで助かってるかもしれないじゃないですか、
うんうんうん、
山火事の影響から、
うん、
それが何かそれは無駄だって言っちゃうと元も子もないですよね。全部無駄だしそんなこと言ったら、
うん、
もう全部無駄って言ったらちょっと広げすぎてあれ、
いやいやなんかことごとく逆な感じだな。
なんかそうなんか尊いなと思いますけどね。僕は尊いなと思うんですよ、
うん、
じゃあハチドリの一滴ずつを有機農業で一滴ずつ火消しに口に含んで引き消しに回ろうと思うかどうかって言ったら僕は時と場合によって考えると思いますね。その時考えたことをしようかなと思ってますね。
僕、まあそうかな、僕もそうだな。なんかだから世界変えられるとは思ってないけど、
うん、
やりたい人がいれば教えるし、
うん、
でまあ、ちょっとずつなんかこういうのが広がっていったらなんか変わるかもしれないなみたいなのは心のどこかでは思ってるけども、
うんうん、
まあ、押し付けたくはないっていう感じですよね。
ハチドリの一つずつやれって言われたら僕は反発しますね。一つずつずつ口に含んで
行けっつって
運べって言われたくはないですよね。
言われたくはないですね、うん、
はあ、そうじゃなきゃ間違ってるとか言われてたくもないですねやっぱり。
うん、まあ、結構そういう人がすごく増えちゃったっていうか、まあ、分かりやすく目立つからなんか10羽人からげにされてるのがなんかちょっとそれは違うなとは思うんですよね。
なんか小脳ラジオのなんかいいなというところはなんかリスナー層がなんかそんな感じじゃないところ
あ、そうそうそうそう、
そういうとこいいなと思って、うん、
それ大事だからもう競争っていうかね、なんかこう宗教的になってはいけないなと思ってすごい気をつけてやってるやっていますね、うん 分ちょっと土よく見てから考えた方がいいと思う。
そう、
ね、それ一番大事ですよね。
うん、
もうそんなもう 何千年もかけてこう出来上がってきた土をね、そんな短期間で変えられないだろうっていう。
なんか高谷さんの収納したところがやっぱり白川がやっぱすごいとこに収納したなっていうのが、あのやっぱ僕から見てもやっぱすごいとこ行ったなっていう。
ちょっと待って、それすごいよ、どういう意味のすごいなんですか。向いてないとこって。
僕は有機農業はディスらないんですけど、
いいですよ、
やめとこうかな。
いやいや、もうここからここから後編。いや全然いいです。ちょっと何言うかなんとなく予想ついた、うん、
ああやっぱりあの厳しい、場所的に厳しいところっていうのがやっぱあると思うんですよね。かなり厳しそうだなと思ってます、場所的に。
それはあの、限界集落とかそういう意味ですよね。
それもあります、はい。
あとは何、あの土質っていうこと、
農業する上で厳しそうだなっていうのもありますね。
あの売るところも
特には鳥獣害が厳しそうだなって
鳥獣害もありますね、
思ってますけど、
まあそれに対しては本当にもうその通りだとしか言えない。
うーん、すごい。
いやだからなんか僕結構軽いノリで入ってきたんですよここに、
うんうんうん、
あのあんまりロケーションがいいなとか、
うん、
田舎に住みたいなみたいなので僕は入ってきて、じゃあやるんだったら雪農業やろうみたいなノリだから、本当にまあ今当時の自分にこう会って話すんだったらお前もっとよく考えろよって思うけど、まあ結果としてここはすごく気に入ってるんだけど、ここでやることの正当性みたいなこともまあ言い訳探してるみたいな
方
になっちゃう、
うんうん、僕もやっぱ同じなんですよね。それうちもやっぱ厳しい場所なんで、中山間地で、ただ消費地が近いっていうそれだけが、
いやもうでもそれはね全然違いますよね。ここだからもう本当に流通のことで、
そうですよね、物を運ぶことのが、
うん、
コストがすごいですもんね、やっぱり
すごい。それはね、まあ、本当最近その話ってすごくいろんな意味でやっぱあの能登の地震から出てるじゃないですか。本当に、まあ、そこを復興する必要があるのかみたいな話もあるし、だから、まあ、それこそ久松さんとの話でもあったけど、やっぱり全部を残していくのが無理な中で、ここを残さなきゃならない理由とかは何だろうってね、それはね考えてますね、
いやもう有機農業か観光栽培よりもそっちの地域の未来的なところの方が先が暗そうな感じがしちゃうなってまあ思ってとこもありますね。いや、わかんないです。白川の方
いや
昔行ったことあるんですよ。一回行ったことあるんですけど、
あ、そうですか。
子供の頃、はい。
いや、
行けなかったですけど。
あのおっしゃる通りで、ここはすごく人口も今減ってて、で、獣害はまあなんかなんやかんやね、あの山の周りに柵を7キロぐらいかな張り巡らしたんですよ、4年ぐらいかけて、まあ、そっからねすごい減ったんで、まあ、それの効果は実際 あったんですけど、ただまあもう超高齢化で、
この先誰が田んぼの森していくんだろうみたいなのは、
うんうん、
まあ、すっごいもう喫緊の問題なんだけど、うん、あんまりその地元の人たちは真剣に向き合ってないっていうか、
うんうん、
まあまだまだいけるだろうみたいな感じでいるみたいなんだけど、
うんうん、まだいけるならいいですけどね。
いやいや、でももうオペが60代ほぼいないですからね。70代がオペ回してるような状況だから、いや10年先はもう絶対ないよなと思うんだけど。
そうですね、
その組合はね。うーん、
うちにも、うちに去年研修生の子が来てて、あの、うん、農業やりたいっていう、
うん、
あの若い男の子が1年研修受けて、うちで研修受けてたんですけど、でうちの近く山のあたりですね、中山間地なんですけど、そこで就農させると、あの地域的には嬉しいんですよね、その子、うん、地域に入れると担い手にな、うん、やっぱ耕作放棄地にどんどんなっていっちゃうんで、
うん、
そこを担ってくれたらすごく嬉しいなと思う言わしたんですけど、この子の未来のことを考えるとここで収納させたらいけないんじゃないかと思って、あの平地の方に農地を探しなって言って、あの平地の方にあの土地を借りさせて、うん、まあ、山の方でもちょっとあの一部うちの近くでも農地貸してというか借りてやってますけど、
うん、
主軸は山の下でやるみたいな感じで、
うん、
あので基本的には山の下でやっていく方向で考えた方がいいよって言って、うん、山を下ろしたっていう山で研修して
でも僕も結構来る人にはちゃんと話してますね、ここは農業やるのに向いてるとこじゃないですよって。
うんうんうん、
だからなんかこう、そういうのもそこまで分かってここでどうやりたいんだったら全然いいですけど、最初に言っとくけどここは全然あの適地ではない。
うんうんうん、
だからそれ伝えなくて多分ね、まあ、いわゆるこうキラキラした部分だけを見せることも全然できて、そうすれば多分入ってくるんだけど、なんかそんなもうやっぱ本当に未来、その人の未来のこと考えると、そこまでまあ覚悟して、まあ、ここでなんかやりたいことがあるとかそういうんだったらいいけども、
ま
あ、そこは本当にちゃんと説明しないとダメですよね。
なんていうか、いやこれまた親の話になるんですけど、うちの親が農業始めた時も多分いいこと聞いてたんですよね。いいことの情報がちょっと多すぎると思うんですよね。なんていうか、でなんかこれ言っていいのかな、有機農家に、なんか下手な有機農家に話聞きに行くといいこと言うじゃないですか。
いやめちゃくちゃ言いますよね。うん、
ちょっとそれで責任取れるのって言ったらいや実際責任取れないじゃないですか。
取れない、
責任、いやそれ本人が選んだことなんだ、
うん、
って言ったらそれまでですけど、
まあいますよね、そういう、まあ、研修生みたいなのも、まあ、結構バリバリこう使って、まあでもな、そういう風なところで現実見たら多分あんまり本当に有機農業でいいとこばっかりじゃない面もしっかり見れるからいいのかもしれないけども、なんか夢抱いてる人にこうすごくこういいことだけ伝えたらはやっぱりもっと素晴らしいなっていう風に感じちゃうとは思いますね。
はい、なんかまあ、全部自己責任だからしょうがないんですけど
まあそりゃそうなんですけどね。でも 言うでしょ、僕は言うけどな。
良くないところも言う
ですか。いや、良くないところめちゃくちゃ言いますよ。
そうですよね、良くないところも言った方がいいと思うんですけどね。
まあ、自分が楽しんでるからそんなに本当に全部ダメなことは全然ないんだけど、やっぱ特にまあ経済的な部分で、そんなにこううまくできるかどうかわからない
よ。難易度高いですよね、単純に。有機農業だけじゃないんですけど、単純に農業の難易度って高すぎるじゃないですか。
高すぎますよね。
高すぎると思うんですよね。普通に
そう、確かによ
う進めないんですけど。
そうなんですよ。
よう軽く進めるなって思う人見るとって思っちゃって。
まあそれ
は、ね、自己責任だからいいんですけど。
自己責任だから、まあ、まあ自己責任なんですけどね。でももうちょっとちゃんと伝えた方がいいとは思う。で、まあその人がうまくいってても、まあ同じようにみんなできるとは限らないじゃないですか。だから僕のとこに来て、あの僕みたいな形でやりたいっていう人もたまにいるんですけど、まあそれは全然できなくはないだろうけども、まあどうだろうな、なんかそんな簡単じゃないよみたいなことをは伝えますね。だから観光の方がある程度、まあそういうなんていうのかな、こう段取り踏めばそこそこ失敗しないみたいなところが、もう道がある程度できてるから、リスクは低いとは思います。勇気はちょっと、なんていうのかな、こう因子が多すぎて
そうそう
そこをちょっと舐めてやると、僕も1年目ね、研修先と同じようにやったら全くできなかったっていうのがあって、それはやっぱり今思うと全然土作りできてないのに、いきなり同じものを作付けしたら土のステージっていうか、まあ田んぼから転換して1年目なのに、まあ
水
ビッタビタでできるわけないだろうって今だったら思うんだけど、そういう基本的なことがやっぱ分かってなかったから。
なんかやっぱ有機農家が有機農家誘っちゃうとかいう現象ってあるなと思ってて、あのやっぱ寂しいんだと思うんですよね僕。寂しいからあの仲間を探しちゃうんだと思うんですよね。
まあ有機だとね、なんかこうそういうところあるかな。
観光栽培はそこまではないんですよ ね、 確かにね、やっぱそんなに寂しくないからだと思うんです。それ
なんかそこが結構仕組み化されてるじゃないですか、部会っていうものが
あったりとか。そうそうです、
なんかそういう、はいはい、社交的な付き合いみたいだけど、勇気のその仲間ってもうなんか本当にがっぷり四つみたいな感じで、なんか、ちょっと違いますよね、意味合いが。
だからなんかさっきそのその社会的にどうあるかっていうことよりも、その有機農家の中のそのが有機農業やってることに対するそのまあ結局はなんていうか意味っていうか、まあちょっと言い方変えるとその自己肯定感とか、その孤独とか、そういったものをどうするかっていうことの方が問題なんじゃないかっていうことを僕そのちょっと書いたつもりなんですけど、
あれには、ああなるほど、
X にそのちょっと僕が書いたブックマークしてもらったことの、はい、その意図なんですけど、
ああなんかようやく分かりました、そういうことだった。
なんかやっぱ メンタルヘルスってことですかってことは雪農家のメンタルヘルスってやっぱあると思うんですよ。僕やっぱそれはやっぱ僕の父がやっぱ精神的に参っちゃったっていうところがやっぱあると思っていて、
なんかね僕最近、まあ、ちょっと別な収録をちょっとこの数日前にしてて、その時に、
はい、
それがねまた結構ねややこしい話だったんですよ、いろいろまあ、ちょっと問題作なんだけど、まあ、でもなんかいろいろ話して、
うん、
結局なんかこう自分に正直でなきゃならない、もう自分とちゃんと向き合わなきゃならないっていうような話だったんですよ、うん、最後は、
うんうん、
なんか今僕の中では MCG さんの言ってることは結局それなんだろうなっていうふうに思ってて、自分とだから向き合わなきゃダメで、だからそれが自己肯定感にもなるし、
うんうん、
だから X ばっか見てちゃダメなんですよね、
うん、
なんか他人軸になっちゃうから
うんうん、うん、
これがね僕めちゃくちゃ見ちゃうんだよな最近も
見ちゃう
アプリ消したりするんだけどもう本当に嫌で
なんかあー分かりますそれ、
もうまがまがしいことばかりがこう、
いやでなん人の像をかきたてるようにできてますからね、あれ
本当にね、
うん、でもうちの父は X なかったですけど心を病み始めたんで
そうか、
それだけじゃないような気がするんですよね、
うん、そうなんだ、そうですね、うん、時代的にないですよね、
時代的になかったんですけど、いやなんだろうな、うん、
なんかじゃ あうまくいかないっていうのが分かってて、うん、それを解決できる方法もなんとなく気づいてるけど、
うん、
やらなかったってことですよね。
やっぱりやめるっていう選択をどっかで決断すべきだったタイミングが何度かあったんじゃないかと思うんですよね、
うん、
そもそも農業自体を、
うんうんうん、
そこをするそのごまかしてしまったっていう風に基本やっぱ思ってますし、そうですね、あとメンタルヘルスの話で言うと、やっぱり夫婦喧嘩始めたらまずいなと思いますね。
いや、二人ともすごくその有機農業のことを信じてるっていうか、
うん、
有機農業、うんうん、まあ、ある意味こう信者だったわけですよね、
うん、うん、そうです。
でもそこにどういう意見の違いがあったんですか、それとも経済的に苦しくなって、
経済的なものもあるし多分意見も食い違うと思います。どっちがせん、な、あの、なんていうか、どっちがそのどっちがあのイニシアチブ握るかみたいなところがどっちもっていう感じだったんですよね、やっぱり。
なるほど。
鮮度を多くして船山登るっていうやつですけどあの山に登ったって感じですね、船が。
クララさんって今も結構有機志向じゃないですか。
思考、そうですね、はい。
だけど MCG さんは、まあ、僕がちょっと恐れていた MCG さんは割とこうそういうことに対して批判的な感じだったから、夫婦の間でそこはどう折り合いつけてるのかなと思って。
僕あの農産物を差別しないと思ってます。
おなるほど、はいはい、うん、
あのこっちがいいとかこっちが悪いとか肌の色とか人種とか、
うんうん、
そういうので差別しないって決めてるんで、
作り方とか
何栽培とか気にしないです。
なるほど。じゃあ全然そういうのは家庭ではないっていう感じなんですね。
そうですね、はい、
うん、
全然ないです。
なんかラジオで一回それこそね、なんかネオニコの話してた回があって、なんかこう、うんうんうん、最後まで2人のこう話はあんまり 噛み合わないまま終わってった感じがしたんだけど、まあでもなんか別に、うん、まあ それでいいんだなと思って聞いたんだけども、どう2人で、うんうん、まあ、農作業に対してこうした方がいいよとかそういうのっていうのは家ではない、うん、別に
ないんですね。それがそれは先導というかどっちがイニシアチブ握るかはもうはっきりしてるんで、僕がイニシアチブ、
二人でやってお互い主張がこうあったり、ね、まあ、あるいはそれが違ってたりしたら結構本当大変ですよね、うん、
そうだと思います。はい、難しいと思いますね。難しいんじゃないですか、やっぱ
別経営にした方がいいぐらい夫婦で
そうなんか、あなたがこれこうだからダメだとか、お前がこうだからダメとか言い出したら別々にやるしかないですよね。
確かに、
やっぱ夫婦喧嘩始めたらもうなんだろうな、何かを考え直した方がいいと思いますね。立ち止まるタイミングですよね。
そうですね、まあ、だから両親にもそういうタイミングがあったのに立ち止まらなかった、うん、
立ち止まって、うん、見つめ直したりする時間取らなかったのかななんて思っちゃいますけど、話し合ったり。
今はもう完全に農業から引退して別の仕事をしてるって聞きましたけど、
はい、
なんかこう MCG さんの農業に対してこうなんか行ったりすることっていうのはあるんですか、親は。
いや、ないです。
ああ
、母は、あ、ただ母はもうめちゃめちゃ戦力っていうか普通にやってもらってます、うちで。
あ、そうなんですか。
はい、雇用してます、
うちで。あの普通に農作業をここやっといてみたいな感じで。
そうですね、はい、
まあでもめちゃくちゃ動けるでしょうね、もともとそういうことやってた人だし。
そうですね、母は途中からあのうちで働いてもらうようになりました。はい、割と早い段階で4年目かぐらいからですかね。
そうか、もうだからやり方が全然違うじゃないですか、有機だったのが普通に観光の栽培に変わって。
はいはい、
でももうそこは、まあ、自分の決めてるところじゃない部分だし、口は持たない。
そうです、あ、はい、
なるほど。
いや、給与払ってるし夫婦でやってるときは給与とかじゃないし、どっちも社長みたいな感じ。
あ確かにそうなるとね、ちょっと、まあ、ある程度
どっちがどっちってなんかやっぱり
必要ですね。
はい、なんかまあなんヒエラルキーって言ったらなんですけど、
うん、
序列というか、その序列って言ったらおかしいですけど、まあ、うん、役割分担が必要ですよね。
いや絶対必要だと思いますよ、それは。うん、やっぱなんか決めきれなくて前にも後ろにもこう動けなくなったら本当にね目も当てられないですよね。
うん、農業って難易度高いんで、やっぱり難しい。新規で始めるのってやっぱめちゃめちゃ難しいんで。
いや本当難しいと思います。
ま、それこそやっぱ農業やめるって言った人を僕いつも、
うん、
あのよくぞ決断したって思ってますもん立派だねって、立派な決断したねって、素晴らしいねって、自分の人生に責任を自分で追って自分の人生を生きてるねって思いますね。やめれないっていうのは自分の人生を生きてないってことなんじゃないかとすら思いますね、ごまかしてると。
あ、そうかもしれない。
まあ、これ僕の父の話なんで全部
大丈夫です、今はまだ
笑い話じゃないですね、うん、笑いながら話しましたけど
なんかまだ話足りない気がするけど、ちょっと一旦今日はここら辺で。
そうですね、
はい、
はい、
またなんか
嫌われるかな
大丈夫ですよ
嫌われるかな、
あの
父を やっぱいじったっていうか父ぐらいの世代の人に嫌われるかなっていう。
いやもうあのそれはあるいはこう嫌われてもしょうがないぐらいの感じで
しょうがないですね。もうしょうがない、
そうそうそうもうあんなラップしてる時点で。あの確か MCG さんの曲はポッドキャストに限っては流していいっていう。
はいはいはい。
じゃあちょっと最後に一曲流したいんですけども、
はいはい、
あの送ってくれたあの曲を紹介してもらっていいですか。
じゃあ、ノーケーラッパー MCG でクワマストバイ。
はい、じゃあでも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。俺の親父は脱サラして有機農業してたんだけど、それがニッチもサッチもいかなくてさ、借金がないってそれだけが親父の自慢だったんだけど、それは貯金を切り崩していく生活、当然未来なんか描けないわけで、クワを使って農業してる親父見て、これじゃダメだって、投資して農業機械や施設を整えないと。そう、でも先に逃げて現実を見ようとしない親父。昼休憩で缶ビール、枕元の紙パックの鬼殺し、ストローで吸って飲酒運転。俺はクワを蔑んでクワを憎んだ。クワを捨てなければいけない。だから決別して、経営を別にして農業を始めた。それは悲しいけど、今思い返してもいい判断で、借金をして投資、リスクを負って経営を軌道に乗せた。トラクターに乗り、管理機を走らせ、バックホーで水を掘る。クワを使わない農業を実現した。そこから14年、ひょんなことからまたクワを買った。そして驚いたんだ。用水路の泥上げをしたり、マルチの裾を直したり、排水のために溝を切ったり、ちょっとした時にめちゃくちゃ便利。鋼で角がしっかり立っていて、そこそこいい値段するやつ。土を切るような感触、力もさほどいらない。クワを否定すること、それをエネルギーにしてここまでやってきた。でもクワっていいもんだったんだなって、クワっていいもんだったんだなって思った。まともじゃいられないから、俺はラップを書いた。ねじれた視界から見える世界、怒りと悲しみと愛が入り混じり音楽ができた。今親父は農業をやめたけど、酒はやめられない。ずっと戦って苦しんで逃げて、戦って苦しんで逃げている。だがいつかクワっていいもんだったんだなって、クワっていいもんだったんだなって伝えられたらいいな。